シネマ銀幕の夜、こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1994年アメリカ製作の映画ショーシャンクの空にからご紹介します。スティーブン・キングさんの中編小説刑務所のリタ・ヘイワースをティム・ロビンスさんとモーガン・フリーマンさん主演で映画化した人間ドラマです。長年ショーシャンク刑務所に入っている囚人レッドと無実の罪で収監された元銀行副頭取アンディの友情を軸にアンディが巻き起こす数々の奇跡が描かれていますね。監督脚本はこの作品で長編映画デビューを果たしたフランク・ダラボンさん。1994年度のアカデミー賞では作品賞を含む7部門でノミネートされたものの無冠に終わりました。ですが映画ファンに愛される不朽の名作として今もなお語り継がれています。私にとっても心にずっと残る映画の一つです。日本では1995年に初公開、2022年には 4K デジタルリマスター版で公開されました。今回は映画ショーシャンクの空にから劇中で流れた音楽の中からご紹介します。ウィリアム・サドラーさんが演じました長期刑を受けている囚人の一人ヘイウッドが劇中ヘッドフォンで聴いている曲です。ハンク・ウィリアムズさんでラブシック・ブルース。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。4月12日から公開、プリシラをご紹介します。ロストイントランスレーションマリー・アントワネットのソフィア・コッポラ監督が伝説のロック歌手エルビス・プレスリーの元妻プリシラが1985年に発表した回想録私のエルビスをもとに世界的スターと恋に落ちた少女の波乱の日々を描いた作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。1950年代の終わり、故郷のアメリカから遠く離れた西ドイツで14歳の少女プリシラはスーパースターのエルビス・プレスリーと出会い、すぐに意気投合、恋に落ちます。エルビスが兵役を終えて西ドイツを離れた後も交流は続き、やがて彼女は両親の反対を押し切って大邸宅でエルビスと一緒に暮らし始めるのでした。これまで経験したことのない華やかで魅惑的な世界に足を踏み入れたプリシラにとって、彼のそばで共に過ごし、彼の色に染まることが全てだったのですが、やがて少しずつ彼女の中に別の思いが芽生えていくのでした。パシフィックリムアップライジングのケイリー・スピーニーさんが主人公プリシラの心の変遷と外見の変化を繊細に演じ、2023年第80回ベネチア国際映画祭で最優秀女優賞を受賞しました。キスから始まる物語などに出演のジェイコブ・エロルディさんがエルビスを演じました。フランス出身のロックバンドフェニックスが音楽を手掛け、美しく精巧な美術とともに1960年から1970年代の空気を再現しました。ガーリーカルチャーを牽引するソフィア・コッポラ監督が繊細に描く魅惑と波乱の物語です。プレスリーと恋に落ちた少女プリシラがたどる魅惑と波乱の日々をシャネル・バレンティノの衣装が彩っています。とっても素敵でした。プリシラを演じたケイリー・スピーニーさんの驚くほど繊細な演技に引き込まれましたね。夢見る少女から意志を持つ大人の女性へと変化を遂げる、そのプリシラの姿を見事に演じ分けています。さらに内面の揺れ、心の変化を驚くほどに繊細な表情、それに佇まいによって表現しているんです。とっても見応えありました。おしゃれなシーンもあるんですが、淡々としていて空虚感があって、これがプリシラの感じていたものだったのか、と思うくらい、それを追体験させてくれるようなすっごい映画でしたね。プリシラ・プレスリーの目を通して物語を語るという独特の世界観、女性ならではの感性が感じられまして共感も覚えました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
うん、プレスリーと恋に落ちた少女、その少女がたどる波乱の日々を描く物語です。 恋に落ちた少女はプリシラ・アン・ボーリュー、まだ14歳です。その少女がエルヴィスと恋をして、そしてその人生を通して大人になっていく、その物語です。この映画、1960年代から70年代の空気がうまく映像化されています。主演のケイリー・スピーニー、さすがベネチア国際映画祭で最優秀女優賞を獲得した演技です。恋の恍惚、そして切なさ、少女の繊細な表情、そしてその佇まい、それを見事に表現しています。監督はソフィア・コッポラです。ソフィア・コッポラ、僕が好きな監督です。ソフィア・コッポラというと、お父さんは有名なあのフランシス・フォード・コッポラです。ゴッドファーザーを作った監督です。ソフィア・コッポラ自身、女優としてゴッドファーザーパート3にアルパチーノ演じたマイケル・コルレオーネの娘として出演していました。あの悲劇の娘メアリーです。僕はソフィア・コッポラは女優としてもなかなかいいと思うんですが、やはり監督としての手腕、これはとても素晴らしいと思います。先ほども紹介のあったロスト・イン・トランスレーション、そしてマリー・アントワネット、ビガイルド欲望の目覚め、これなんかなかなか怖い映画ですよ。そして今回のプリシラです。ソフィア・コッポラは登場人物の目を通して、その世界を見せることに力を入れています。映画の中でエルヴィスを一身に見つめるプリシラ、彼を見送る悲しげな表情、そして互いを情熱的に見つめ合う二人の姿、そこをソフィア・コッポラはうまく描いています。映像を通して恋に落ちたプリシラの心の動きが伝わってくるんですね。この映画の世界はとても華やかです。でも一方ではエルヴィスの世界、その世界の中に閉じ込められたプリシラ、その閉塞感も見えてきます。プリシラが見つめる先には常にエルヴィスがいます。ソフィア・コッポラはプリシラの目線を通してこの映画を描いています。プリシラ・プレスリー、14歳の少女が恋をして、そしてエルヴィスの世界に入り込み、その中で心の葛藤が生まれ、そして出産を経て、彼女は少しずつ大人の女性へと成長していきます。そして自分の意思で一歩踏み出すようになります。その姿がこの映画で描かれています。エルヴィス・プレスリーというと、2022年にエルヴィスという映画が公開されました。この番組でもご紹介しています。バズ・ラーマン監督の作品です。この2本を対比して映画をご覧になるのも面白いかもしれません。エルヴィスからの視点、プリシラからの視点、この2人の関係性、そこが見えてくるような気がします。愛する娘が生まれても、プリシラとエルヴィスの間にはいろいろな葛藤が生まれます。そこがこの映画で描かれています。プリシラがいかにして今の彼女となったのか、女性であることがどのような意味を持つのか、そこをソフィア・コッポラは紐解いています。プリシラ、波乱の人生を歩んだ一人の女性、それをソフィア・コッポラが見事に描きました。ぜひご覧ください。
4月12日から公開、プリシラ、1時間53分の作品です。さて、今回はプリシラのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いいたします。
はい、今回のキーワードですが、あなたも経験されたことがあるんじゃないかなと思います。今日のキーワードは初恋、これがキーワードです。間違わずにお書きください。
なお締め切りは4月10日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回も番組宛てにたくさんのリスナーの方にメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。お時間の許す限りご紹介させていただきますね。はじめにラジオネームマカロンさんから、矢沢さん浜田さんこんにちは。こんにちは。先日デューン砂の惑星パート2を見てきました。小説も映画パート1も見たことがなかったのですが、矢沢さんの解説を聞いてとても見たくなり映画館に行ってきました。ストーリーをちゃんと予習していなかったので内容は理解できなかったのですが、映像と音楽が素晴らしかったです。砂漠の美しさ、音楽の迫力に圧倒されました。いつも面白い映画のおすすめありがとうございます。ハスキーボイスでの放送は浜田さんのアナウンサー魂を感じました。一日も早く回復されますようお祈りしていますとくださいました。マカロさんご心配おかけしました。いつもありがとうございます。
浜田さんだいぶ良くなったよね。
はい、
もう正常っていうかもう元の声に戻ったような感じだよね。
はい、おかげさまで高音も出るようになって、
うん、
ようやくっていうところですね。1ヶ月かかりましたけれどもね。
よかったです。
はい、
僕の方がガラガラ声で
いや渋い声で
いやいやいや
変わらず矢沢さんのお声はね、あのファンの方すごく多いですけれども、ありがとうございました。続いてラジオネーム新時代さん、浜田さん声が治ってよかったですね。ありがとうございます。コールジェーンは深刻な問題を提示してくれる良い映画と思いました。延伸した北陸新幹線で見に行きたいですとくださいましたね。矢沢さん
いいね、北陸新幹線。僕も春の北陸に新幹線乗って行ってみたいよ。
ねえ、3月16日でしたね。金沢と敦賀間が開業しましたもんね。
うん、楽しみだね。
ねえ、これでどんどん北陸がつながっていきますもんね。私も春以降北陸再び訪ねたいな。続いてラジオネーム山んば和義さんです。矢沢さん浜田さんこんばんは。浜田さんの声だいぶ回復されて何よりです。よかったよかった。まだ少し辛そうですがお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。フレンチコネクション面白そうです。ワクワクする内容ですね。1971年のカーアクションを見てみたくなりました。タイトルは知っているけど見たことのない名作たくさんあります。これからも矢沢さんが紹介してくださるのを楽しみにしています。三寒四温どうぞご自愛よとくださいました。ありがとうございます。季節の変わり目ですもんね。山んば和義さんもどうぞお体お気をつけてお過ごしください。リスナーの皆さんもどうぞお体お気をつけて新年度もお過ごしくださいね。ラジオネーム大福ちゃんさんからいただきました。先日アーガイルの映画鑑賞券をいただきありがとうございました。あ、当選されましたね。おめでとうございます。いつも私は映画は一人で見に行きます。夫はあまり映画を見に行かない人なのです。映画鑑賞券をペアでいただいて夫を無理やり誘って二人で見に行きました。はじめは面倒くさがっていた夫ですが、見終わると面白かったとご機嫌でした。帰りに2人でラーメンを食べました。夫婦でデートするのは20年ぶりぐらいでした。長女は20歳、一番下の子ももう11歳です。子供たちでお留守番ができる年齢なんだなと気づきました。本当に楽しいデートが夫とできました。また夫と2人で映画を見に行きたいです。もちろん今度からは自腹です。このような素敵な時間をいただきありがとうございました。アーガイルは本当にクールで楽しくて最高な映画でしたとくださいました。大福ちゃんさん、ご丁寧に感想を寄せいただいてありがとうございます。ご主人とのデート、素敵な時間を過ごされたんですね。20年ぶりですか、いいですね。ラジオネームかぬこさんからいただきました。いつも楽しい番組をありがとうございます。浜田さん、体調不良での番組収録にプロ意識の高さを感じて胸がいっぱいになりました。どうか無理をされませんよう一日も早い回復をお祈りしています。ハスキーボイスもとても素敵でした。ご心配おかけしました。ありがとうございます。 浜田さんを気遣うようにいつもより少しテンションを上げた感じがして、矢沢さんもお優しいなとじんわりしました。そうなんです、矢沢さんずっと気にかけてくださって、矢沢さんありがとうございます。シネマ銀幕の夜の素晴らしさを感じる素敵な回でした。先日当てていただいたチケットで哀れなる者たちを見てきました。エマストーンのアカデミー主演女優賞の受賞も納得の、まさしく体当たりの演技と映像美に圧倒されました。フランケンシュタインが物語のベースとのことで、シザーハンズや AI のような切なさ漂う物語なのかと思いきや、見た後は爽やかな感動に包まれました。今回ムビチケというものを初めて手にしました。入場券を発券した後も手元に残ります。映画のポスターがムビチケのカードに印刷されていて素敵なので、当選の記念に大切にしますとくださいました。当選おめでとうございます。今回もリスナーの皆さんから心温まるメッセージをたくさん頂戴しました。どうもありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日ご紹介する作品はアカデミー賞の歴史の中でも燦然と輝くシリーズ3部作になります。家族の愛、そして絆、あるいは仲間の裏切り、金と権力、また人と人との義理や人情、そういった内容が交錯する中で、イタリア系移民の裏社会を描いた映画です。この作品は見事な叙事詩です。ギリシャ悲劇です。そしてオペラのようでもあります。マフィアというアンタッチャブルな裏社会を見事に描いた今日の作品はゴッドファーザー。まず1本目です。1972年に公開されたこの作品、とても大きな話題を巻き起こしました。監督はフランシス・フォード・コッポラです。原作はマリオ・プーゾ、そして出演はマーロン・ブランド、アル・パチーノ、ジェームズ・カーン、ロバート・デュバル、その他の皆さんです。忘れてはならないのは音楽を担当したニーノ・ロータです。彼の叙情的な旋律、この音楽がこの映画を芸術の域により高めてくれました。この作品はアカデミー賞において9部門にノミネートされました。その中で作品賞、主演男優賞、脚色賞を受賞しました。主演男優賞はもちろんマーロン・ブランドです。第二次大戦終戦直後の1945年、ニューヨーク五大ファミリーの一角、その最大の勢力を誇るイタリア系マフィア、コルレオーネファミリー、そのボスドン・ビトー・コルレオーネ、マーロン・ブランドが演じています。彼は堂々としたファミリーのボスでした。懐の深いファミリーのトップです。そしてソニー・コルレオーネ、ジェームス・カーンが演じています。彼は家族をとても愛しています。でもちょっと短気な男でした。ビトー・コルレオーネの次男フレド・コルレオーネ、彼はソニーと違い気が弱く胆力に欠けた青年でした。このフレドが第2作目では悲劇的な人生を歩んでいくことになります。そして三男のマイケル・コルレオーネ、アル・パチーノが演じています。まだとても若いです。彼はビトーの三男でした。マイケルはとても知性的な男です。そしてソニーと違いファミリーから少し一線引いていました。その他ロバート・デュバル演じるトム・ヘイゲン、彼はビトーの養子であり家族の相談役でもありました。その他ビトーの娘コニー、タリア・シャイヤーが演じています。またアル・パチーノ演じるマイケルの大学での学友でありガールフレンドであった彼女ケイ・アダムス、彼女はマイケルと結婚しケイ・アダムス・コルレオーネとなります。しかし一作目ではマイケルと心の 距離を感じるようになっていきます。一作目では長男ソニーの死、そしてドン・ビトー・コルレオーネが襲われることになります。そんな事件を経て三男のマイケルは一線を引いていたファミリーの二代目ドンとなっていく姿が描かれていました。そして1974年に公開されたパート2です。一作目はとても優れた作品でした。ところが驚いたことにそれを凌駕するような出来がこのパート2だったのです。このゴッドファーザーを見た映画監督の黒澤明はこう語ったそうです。一作目のゴッドファーザーは完成された作品だと思っていたが、パート2はもっと完成された作品だ。一体コッパラとはどういう男だ、そう語ったそうです。それぐらいパート2はより密度高く完成された作品になりました。一作目に続いて出演はアル・パチーノ、ロバート・デュバル、ダイアン・キートン、そしてロバート・デ・ニーロが出演します。ファミリーのドンとなったマイケル、アル・パチーノが演じています。彼は一作目の若かった頃からファミリーのドンとなり、顔つきも心も大きく変化しています。彼は常に冷静で、そして心はまるで氷のように冷たいような、そんな感じすら思わせるマイケルです。ファミリー間の構想においてマイケルは常に冷静な手を打っていきます。そして裏切り者を決して許しません。それは兄弟であってもそうでした。その決断はとても厳しく、そしてとても悲しいものでした。このパート2は一作目からその後のマイケル・コルレオーネが描かれています。と同時に一作目のマーロン・ブランドが演じたビトー・コルレオーネ、そのビトーの若かりし頃が描かれています。この2つの時代がこの映画の中で描かれています。そのビトー・コルレオーネの若い頃を演じていたのがロバート・デ・ニーロなんです。このロバート・デ・ニーロ、これも本当に見事です。この映画では名優アル・パチーノ、そしてロバート・デ・ニーロ、この2人の名演が時代を超えて描かれています。この共演を見るだけでもこの映画を見る価値はあると思います。ゴッドファーザーシリーズの中で最も冷たく、最も厳しく、最も密に描かれたこの作品パート2はシリーズの中で最高の傑作になりました。このゴッドファーザーパート2はアカデミー賞で9部門ノミネートされました。そして結果作品賞、助演男優賞、監督賞、脚色賞、作曲賞、美術賞、以上の6部門で受賞しました。助演男優賞はロバート・デ・ニーロです。そして監督賞はもちろんフランシス・フォード・コッポラです。そして時が移って1990年ゴッドファーザーパート3が公開されます。出演はアル・パチーノ、ダイアン・キートン、アンディ・ガルシア、タリア・シャイヤー、イーライ・ウォラック、その他の皆さんです。このゴッドファーザーシリーズ、この3作は一大叙事詩です。そしてそのエピローグとして作り上げられた作品がこのパート3です。この作品は主人公マイケル・コルレオーネの晩年の物語です。彼のこれまでの所業に対する苦悩、そして懺悔、それが描き上げられています。その悲劇的な人生、それをまさにオペラのごとく描き上げた作品、それがこの作品です。シリーズの中ではその評価に対して否定的なものも 少なくはなかったこの作品ですが、今通してみるとこの作品がより評価されてもいいような気がします。マイケル・コルレオーネの娘メアリー・コルレオーネの死、そのメアリーを抱きかかえ天に向かって叫び声を上げるマイケルの悲しみ、このシーンがこの一大叙事詩の悲劇的なシーンとして象徴的に描かれています。ラスト、マイケルが静かに息を引き取るシーン、そのシーンの見事さは一作目のマーロン・ブランドにつながるような気がしました。ゴッドファーザー、この作品はアカデミー賞の歴史の中でも大きな足跡を残した大河ドラマと言えましょう。
今夜は映画ゴッドファーザーパート2のエンドタイトルを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
ゴッドファーザー、それは力と孤独、矢沢俊彦でした。